突然ですが、このラジオ何で聞いてますか？オフィスの PC で？移動中の車で？どちらも部品に希少な貴金属が使われているんです。街中のいろんな製品に使われたり、役目を終えたりして眠っている貴金属、これらを再生可能な資源の山、都市鉱山と呼びます。貴金属ってジュエリーはもちろんのこと、産業用としてもみんなに関係あるんですね。ちなみに私はジョギングしながらスマホで聞いてました。もちろんこの中にも。
貴金属の循環型ソリューションでコツコツと地球の未来を支えたい、田中貴金属グループ。
TBS ポッドキャスト。
皆さんこんにちは。安住紳一郎の日曜天国、アシスタントディレクターの佐藤和垣です。日天ポッドキャスト、今日は827回目です。 Apple、Spotify、Amazon Music、Google、Voicy など各種ポッドキャストやラジオクラウドで聞くことができます。日曜朝10時からの本放送と合わせてぜひお楽しみください。それでは1月28日放送分、安住紳一郎の日曜天国、今日は番組冒頭をお聞きください。
安住紳一郎の日曜天国。
おはようございます。1月28日日曜日、朝10時になりました。安住紳一郎です。
おはようございます。中澤由美子です。
皆さんはどんな日曜日の朝をお迎えでしょうか。さて、先ほど午前9時、正しくは午前8時59分東京湾を震源とする地震があり、東京と神奈川県で震度4を観測しました。この地震による津波の心配はありません。スタジオも東京港区にありますので、震度4ということになります。短い時間でしたけど結構グラグラっときましたね。
そうでしたね。
棚から、はい、物が落ちるほどではありませんが、少し物が動くくらいの揺れでした。皆さんも朝からびっくりされたことだと思います。今日午前9時、関東で少し大きな地震がありました。そして今日天気ですが、関東地方曇り、午後にわか雨のところもあります。確かに雲が少し厚く垂れ込めていますが、そうですか、雨になるところもあると。どうでしょう。降水確率、東京で午後夜ともに 20%、 北部山沿いでは雪のところもあります。予想最高気温は東京、横浜、千葉、熊谷、水戸、前橋で11度、宇都宮で10度です。それから花粉が2月8日から飛散が始まると予想されていますが、暖冬の影響もあり、去年より飛び始めは早くなると見られます。中澤さんももう少し鼻声になってますもんね。
そうですね、なんだか鼻の奥がもう空気の乾燥でカピカピして、困っています。花粉というよりは
乾燥で、
乾燥が恐ろしいです。
そうですね、冬はね乾燥しますから、例年よりも少し早く花粉が飛び始めるという予報になっています。なんか花粉症の人に話聞くと、花粉症がひどい人に話を聞くと、いやもう来てる来てるなってね、いうふうに話をしていました。それから私は先週朝のテレビ番組の中継企画で木曜日に北海道から中継があったので行ってきましたけども、ちょうど寒波が日本列島を襲っている中で一番寒いところに行くっていうことになって、どれぐらい寒いのかなと思って覚悟して行ったんですけども、実は北海道は木曜日比較的気温は下がらずということで、暖かい、まあ、風が強かったんで大変だったんですけども、地方によってはさほどということで、札幌はかなりね JR が止まったり大変だったようですが、私の行ったところは特に警報なども出ていなかったのでそのままということでしたけども、ただやっぱり風が強いと気温がいくら低くても大変なんだなということが分かりました。
いくら高めでも、
いくら高めでも、いやすごいですね。やっぱり山だったんで余計そうなんですけど、風が15メートルぐらい吹いてたんですが、
いや寒 寒そうに見えました映像で。
本当に眉毛とかまつ毛とかに普通に凍りつくんですよね。札幌リゾートスキー場というところで撮影もさせてもらいましたけれど、パトロール隊の副隊長清水さんはじめ大変お世話になって、圧雪を朝早くからしてもらったりして大変だったようなんですが、山なんでね、吹き溜まりに人が入っちゃうと本当に大変なことになるんで、そんなに山の上まで行かないことにしたんですけど、本当に視界がね1メートルないくらいなので、普通にもう行く前に転校して帰ってきて転校して、そして照明さんがスノーモービルで運ばれてみたいな、なんかもう赤色灯のついたスノーモービルがもう本当にもう右に左に行って、そして声が通らないからね、もうディレクターが叫んだり照明さんが叫んだり、私が叫んだり
そんなだったんですか、
全員声ガラガラになっちゃって吹雪いてる時は声出したってしょうがないもんね、
そんなご苦労が、
いいえ、お世話になりました、ありがとうございました。あとは行きの飛行機の中で、ちょうど飛行機止まってから立ち上がって、そして棚から荷物取ったり通路に出たりする時間あるじゃないですか。あの時間ってなんかちょっと他の人と目があったりとかしますよねあの変な時間ですよね、
ちょっとね気まずい時間ですよね、
1分くらいね、なんかあのちょっと右に動くいたり左に動いたりとか、
中腰
になったりとか、一度取ったカバンを席に戻してみたり、時間がかかるようなら座ってみたりとか、
ブランケット畳んでみたり、
そうですよね、でその時に私も真ん中の方に座ってたんで、ちょっと通路側に出ようかなと思って体を横にしたところ、自分よりも後ろに座ってた人たちが列進んでくる進行方向に向いてる人たちとちょっと目が合うような瞬間がありますよね、その時に私の4人ぐらい奥側に座ってた男性の方と目線視線があって、向こうの方が会釈をしてくださったんですよね、で確実にそれは安住だと分かって会釈をされたなというふうな認識で私は持ってたんですが、私はパッと見た時にその人が誰か分かんなかったんで、なんかこう鶏のなんか首みたいな会釈をしちゃったんですよね、なんかねありますよね、あーはーみたいな、会釈されたからしますけど私はちょっと認識できてませんみたいな感じで、まあ、なんでそんなことするのかちょっと自分でも分かんないんですけど、ちょっとねどういう人か分からないし、どういう風にどういう感じで私に会釈されたのかなとか思ったんですけどね。そして、まあ、距離が近いんでその人と一緒にこう、まあ、同じ列でざーっと飛行機降りますよね、で荷物をもらうターンテーブルのところに来たら、またその茶色いダウンを着た方なんですが、男性がこうこっちの方に来て、で俺分かんないからなとか思ってうーん分かんないよと思いながら、ありますねそれね、困ったなと思って、分かんないなと思って、と思ったんで、中村ですなんて言って元気よくあの言葉発しながら近づいてきて、中村分かんないと思って年の頃から俺の中学の先輩か誰かみたいな、分かんない分かんないなと思って、で私の目の前の方まで来て、中村ですって言うから分からないと思って、分からないまだ分かんない全然分かんないと思って、そしたらマスク外してドリカムの中村ですと分かる分かる、それは分かる、
めっちゃ分かる、
すげえ分かると思ってドリカムの中村雅人です、なんで逃げるんですかみたいな、逃げてませんみたいな、分かるすごい分かる、失礼を浴びましたよね、すいません、機内で鶏みたいな会釈してしまってすみません、本当に時が戻せるなら本当に土下座しますみたいな、そうね、嬉しいですよね、
そうですか、
嬉しいなと思って声かけてくださって、
まあ
ね、嬉しかったな、
そうでしょうね、
またね北海道行きの飛行機の中だったから、
そう、
と思った、嬉しかったですね、お仕事で来られてたみたいなんですけれど、で私動揺してるから、そうですかなんて言ってちょっとね、まあ世間話しながら、お仕事ですか、私も仕事で何々カクカクしかじかなんていう話をしたりして、レコード会社の人かな、事務所の方かな、当然中村さんお一人ではなくて、たくさんスタッフの方が10人ぐらいいらっしゃったかな、 で中村さんの周りをこう立ってて、で私たちの話にこうニコニコニコニコ話を聞いてくださっていて、では失礼いたしますなんて言って中村さんが行かれて、いやびっくりしたななんて言って、で私の放送局のスタッフと一緒に合流して、いや本当失礼をしてしまった、ドリームズカムトゥルーの中村さんだったのに私が気づかずになんて、危うく無視をするところだったよなんて話をして、そうですかなんて、でも気づいてよかったですねなんて、まあ、正しく気づかなかったんだけどなんて言って、でもまあ結果良かったじゃないですかなんて言って、興奮して、しかも北海道に来てドリームズカムトゥルーの中村さんにお会いできるなんて、こんな幸先がいいなんて言って、安住さんなんて言って、まさか同じ鉄踏んでないですよねみたいな、何それわだち、何どのわだちなんて言って中村さんお一人でしたなんて言って、いやいやほら事務所の方々たくさんいたよなんて言って、マスクしてたからちょっとお顔分かんなかったけどなんて、安住さんみたいな、そこに吉田さんいたんじゃないですかみたいな、気づかなかったわそれはとちょっと顔じろじろ見るのもおかしいなと思ったから、いやいなかったんじゃないなんて、自信ありますなんて言って、中村さんに気づかなかった安住さん自信ありますなんて言われて、ちょっと分かんないねなんて言って、確かにその時に、あ、はじめまして吉田美和ですっていうことにはならないよねなんて言って、安住さん気づくまでそういう風に言わないんじゃないんですかみたいな、それはもしかして同じ輪立ち2つ踏んでんじゃないですかみたいな、そんなことないでしょう、どう思います皆さんマスクしてたからな、でも女の人確かに6人ぐらいいたの、その中にもしかしたらいらっしゃっただとしたならば、そんなことない中村さん紹介してくださいますね、
そう思います
よ、きっとね、ねえ、ということであれから3日経ってますけど、まだ動揺してるんですよね、
まだ落ち着かないんですね、
落ち着かないよね、
こういう
ことあるんですよね、そう、本当にありがたいことにこういう仕事してますと挨拶していただくっていう機会があって、本当に思いもよらぬ本当に大スターから挨拶してくださるっていうことがあって、本当にそれに気づかない自分っていうのも情けないなと思いますよね。突然あった失礼をしてしまった話が私6つぐらいあるんですよね。また時間がありましたらおいおい紹介できればというふうに考えています。直近であったのはね、元フジテレビアナウンサーの河野恵子さん、まあ、私からすると同業だから、まあ、今はフリーで活動されてらっしゃいますけど、河野恵子さん私からすると年が8つぐらい上なので、まあ、当然同業なので他局とはいえね、先輩ということになってそれなりのきちんと礼を持って接しなきゃいけないっていう、そういう業界の暗黙のルールがあるわけですけれども、ちょうどね銀座のビアホール、新橋か、新橋の、まあ、正しく言った方がいいね、新橋の銀座ライオンっていうあの美味しいね、あのビールの美味しい札幌ビールが経営しているビアホールがあるじゃないですか。で私ビール好きなもんですから、たまに一人でカウンターに行って飲んでる時があるんですけど、するとあそこってねカウンターがねエレベーターのね、エレベーター降りてすぐのとこにカウンターがあって、そこでカウンター席の人の背中があるんだよね、それでチーンなんて開いて、でなんかちょっとなんか胸騒ぎっていうか、なんかちょっとなんかいつもと違うなって感じがしたんで、こうあのビール片手にねこう車に構える感じ、まあ、はっきり見ると失礼だからさ、なんかちょっとなんかこう視線を横にずらすような感じで見たわけ、
はい、
でなんか知ってる人だなと思って、でもう一回なんかチラッと見たのね、で向こうはずっともうずっとこっち見てるわけ、で座ってるでしょ、でもしかもほらあのハイスール気味のカウンターだからさ、ちょっと偉そうなのよ、足組んで飲んでる人もいるしさ、で他局のさ10年後輩のアナウンサーがさ、あれでしょ、カウンターで片手で膝ついてビール飲んでさ、斜めにさ自分のこと見てると思ったらさ、そりゃ河野さんも面白くないよね、そんなことない、
まあまあ、わざとやってるわけじゃない
からないけどさ、でも気づかないからさ、もうほんとさ、失礼な感じだなと思ってさ、そしてそのうち15秒ぐらいした時にちょうどまだ席が開かなくて、ちょうど河野さんが待ってたのよ、マネージャーさんと2人で、で俺もなんかチラチラチラチラ見るしさ、なんかさ、でその瞬間にさ、あっと思った、慌てたよね、もうね、慌てたよね、慌てた、もうね、本当、ものすごい勢いでびっくりした、ガビを踏んだかみたいなぐらいの勢いで立ち上がって、ブワーって立ち上がって、またその私のその態度が表現する感じも失礼だよね、大変失礼いたしました、全く気づかずになんて言ったら、そしたら横のマネージャーさんが嫌味みたいな感じで、メイクしてないから気づかないですよねなんて言って、すいません、大変申し訳ございませんなんて言って、 申し訳ございませんなんて言
って、そんなことない、
まあ、咳を怪我しております安住と申します、
まあ、咳
いやいやいやもう大活躍じゃない安住君なんて言われてもう本当かと思ったよね。へえ大変ねえ、そんなことがあるからねちゃんとしとけばいいんだけど、なんか人間ってのはおごりがあるね。うん、はぁと思った、でその後河野さんとマネージャーさんはずっと店の奥の方に案内されて、テーブル席の方でお食事とビール飲んでたのかな、うん、ビール飲みたくなったらここ来ちゃうのよねなんて言って、うん、気持ちが共有できて嬉しくなっちゃってね、うん、そしてやっぱり帰るときにやっぱ挨拶行かなきゃダメだなと思ってやっぱ挨拶行きました、テーブル席にね。そうでちょっとやっぱり動揺してるからちゃんとね、謝罪もできてないから、うん、先ほどは失礼しましたと全く気づかずにって言って大変大変な態度を取ってしまいまして、失礼いたしました。で河野さんがお仕事されたときの話とかね、まあ、その辺はちゃんとあの準備ができてたら大したもんよ俺も。
そうでしょ、
男やるのよ。
いやそりゃそうでしょ、うん、もう
ちゃんとやるよ、
本当そうよ、うん、
まあ、その辺はすごい、うんうん、
時間くれればね、
時間くれとって準備できてちゃんと覚悟決めたらすごい、うん、やっぱり 2,3 分さ、うん、ちゃんと ね、うん、過不足のない挨拶と過不足のないトークだよ、
もう得意だからね、う
ん、頑張った、うんうん、そしたらなんかうんなんて座ったらなんて言ってやったと思って
やった
やったと思って、うん、で一杯いただいて、そう、うん、いいですね、なんかね他局の先輩ですけども、やっぱり、一杯だけなのなんて、いやいやもう本当もうこれ以上はなんて失礼オーバーなんて言って楽しかった、うん、
そうですか
ね、
ね、
うん、うん、結局何自慢話になっちゃったね、
うんうん、そうね、
いろんな先輩からチヤホヤされて嬉しいわっていう話になりました。一曲お聴きいただきましょう。ドリームズカムトゥルー Eyes to me。 それでは今日のメッセージテーマこちらです。ちょっとズルしちゃったこと。30歳の女性の方、サインコサインカプサイシンさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
この方は3年くらい前に一度ねお名前お読みしましたよね。言っちゃっていいのかな、言わない方がいいかなこの方は出版社の編集部にお勤めの方ですね前も言いましたね、
うん、
仕方ない、これはもうセミプロだから、
うん、セミプロね、うん、
セミプロじゃないプロだね失礼した、セミプロじゃない
プロ
だよね、うん、そういうこと、
ね、
すごく皆さんも知っている有名な出版社、ね、うん、S 学館っていうのかな、なんていうのかな、わかんないけど、うん、
こら、
ね、ありがとうございます、嬉しいですね。ちょっとズルしちゃったこと。中学生の頃2歳上の姉と些細なことでよく口喧嘩をしていました。お互い中学生だと ね、そうだよね、中1と中3とかになるのかな、弁が立つ姉にいつも言いまかされてしまう私はどうにかして姉の弱みを握り喧嘩の切り札にしたいと思い、ちょっとずるい手を使いました私は姉の日記を盗み見たのですこれは一番ダメなパターンじゃないそこには姉のクラスメートゆうすけくんへの思いを歌った恥ずかしい片思いポエムが綴られていました、
はい、
ねえゆうすけ、あなたの横顔もう見飽きたの、ねえお願い1秒だけでも Look at me 私はこれは怒られるよ。私は目をギラつかせながらポエムを一言一句漏らさず頭に叩き込みました。そして翌日姉との喧嘩で実践の時がやってくるのです。姉がチクチク言葉をまくし立てる中、私は姉の耳元にそっと近づきささやきます。ねえお願い1秒だけでも Look at me 姉はみるみる顔を真っ赤にし、この卑怯者と吐き捨ててその場を去っていきました。私は勝ったのです。結局それを機に姉との激しい口喧嘩はなくなりました。ただ30歳になった今でも冷戦状態が続いていますこれは今からでも謝った方がいいよ、絶対ダメだよこれは。ねえいいね、頑張りましたね。そうですか、ね、
また言っちゃった、
ね、
ここで
もしかしたら冷戦状態だったとしたら、まだあの話なんかラジオ番組に投稿したらしいじゃないなんて言って、またちょっと
また深くなるか、
また溝が深くなるかもしれない、
雪解けか、 ね、どっちかな。
ちょっとね兄弟姉妹は、ね、すれ違いがあるとなかなかね難しいよね。大丈夫かな、
大丈夫かな、
心配になっちゃう ね、
そうですね。
山梨県富士北麓の王ちゃんさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
私には4歳下の弟がいます。小さい頃は私に従順で私の言うことは絶対、それをいいことに私は弟を利用しまくっていました4歳下だと ね、
そうなります
ね。お姉ちゃんの言うこと絶対だよね。実家のトイレは今から少し離れたところにあり、夜家族団らん中にトイレに行くには少し怖さがありました。そんな時私には便利な弟がいます。たっちゃんたっちゃんちょっと来て、面白いことあるから怖いからついてきてなどと言ったら姉の保険に関わります。違う部屋に面白いことが本当にあるかのように弟をお供に添えトイレの前へあ、たっちゃん急におしっこしたくなった、ちょっとドアの前で待ってて、絶対に動かないで、動いたらやばいこと起こるよ、絶対だよ。従順な弟は私が用を足す間私の言うことに従いじっとトイレの前で待っています。まだまだなの、まだまだそこにいないとやばいこと起こるよ。少し長めのトイレの時もこのやり取りをしながら弟はドア前に座って待機をしていました。トイレが終わり今に戻る時はきちんと待っていた弟など見捨てて先にダッシュをします。なぜなら怖いからです。待って待って半べそで走ってくる弟、今考えると何とも身勝手でずるい姉です。そしてそんな夜のトイレのお供は弟が気づくまでしばらく続きました。そうか、
そうですか。
山梨県の方ね、なんかきっと家がね大きくてきっとあれなんじゃない、離れとかがあってトイレが怖いね、長い暗い廊下があったりとかして、
そっか、
ね、4歳下の弟さん、
そうです ね、 ね、弟そうなりがち、
うん、必ずね帳尻合わせあると思いますよ。
そうかしら、
うん、
一生そういう感じでいくと思うけど、うちの場合
そうね私もほら2つ上の姉が絶対主義者だったから
絶対主義者の使い方
絶対主義者の使い方違うかな、うん、まあ本当にあのなんていうの、うん、全ての正解っていうかなんか正義、
そうね法律だった、
法律だったから叩き込まれてるからねしかもだよ、うん、しかも、うん、しかもチアリーダーにして、教職っていうね、うん、もう勝てないだろうっていう、
うん、
社会的地位やら元気やら、うん、メッセージの押し出しやらね、
圧ね、
すごくない、チアリーダーだよ、うん、ふぅ
頑張って、うん、
すごくない、チアリーダーにして絶対主義だよ、すごいよね、うん、びっくりするからね、元気、すごい元気ですよ、Keep on smiling Keep on
smiling 僕には難しい、
Keep on smiling 笑顔を絶やすな、わかりにです、わかりました、 Keep on smiling 了解ですみたいな、はあ、Go for it Go for it 了解ですみたいな、はあ、はあ、みたいな、うん、Fight to the last Fight to the last 最後まで戦います了解ですみたいなKeep on smiling Fight to the last Go for it 了解ですみたいな、はあ、チャンスですなんて、チャンスか
1月28日放送分、安住紳一郎の日曜天国、今日はこの辺で失礼します。
安住紳一郎の日曜天国、空気が乾燥する季節、火の扱いにはご注意を。火のないところに煙は立たぬ、気のないところに寝癖は立たぬ、気のない返事に予定が立たぬの日曜日、 TBS ラジオ905-954。
さて来週2月4日の安住紳一郎の日曜天国、メッセージテーマは家族の恥ずかしい話、ゲストは美容家一光さんです。それでは来週も日曜朝10時 TBS ラジオでお会いしましょう。さようなら。
TBS ポッドキャスト。
ねえあれ食べた？
あれって何よ。
おいしくて健康にいいってテレビでやってた、
すりごまとアーモンドのやつ。
そうそう、朝食やスイーツのトッピングに最高なの。あれ名前なんだっけな、
グラッツェアーモンドすりごま、
それな。
違います。新生クラッシュアーモンドすりごま大好評発売中。
田中貴金属グループの貴金属目グループ。今日、自動車の部品やスマートフォンの素材として使われている貴金属が、いつか金の地金になったり、さらに将来、指輪やネックレスなどの貴金属ジュエリーになったりする。私たちの仕事は貴金属をいろんな形に変えながら、誰かの夢や喜びを未来へと何度でも再生すること。地球を続くにする貴金属、田中貴金属グループ。